説教をいただきます。キリストに捕らえられて説教だ。
ただいま、フィリピの信徒への手紙3章1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。一番最後の14節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。神がキリストイエスによって上へ召してお与えになる賞を得るために目標を目指してひたすら走ることです。この手紙を書いたとき、パウロは牢屋の中に捕らえられていました。ですが、このところの言葉というのはまるでスポーツでもやっているかのようです。目標を目指して、ひたすら走るのだ。与えられる賞を目指して、そうパウロが語っています。今年の秋はラグビーのワールドカップが日本で開かれました。そのために随分ラグビーに注目が集まったと思います。特に一番最後のゴールラインというんでしょうかね、トライに向かって走っていくところで選手が精一杯にボールを持って走り抜けながら、地面にボールをつける、その時に本当に、喜びを全身で表しながら、そのトライを取るという場面が何度か流れました。本当に賞を得るために目標を目指してひたすら走るということは、ああいう精一杯なことなのだなということを思わされました。さて、しかしパウロがここで目指している賞を得ようとする戦いというのは、そんなふうに競い合う相手がいる戦いではありません。あるいは試合の勝者や敗者がいる戦いでもありません。パウロはこのスポーツの姿というのを一つの例えとして語っています。キリストに捕らえられて人生の新しい目標を見出し、そしてその目標を目指して一心不乱に走り続ける、そういう姿をスポーツ選手になぞらえて語っているんです。で、パウロがここで語っているのは他の誰のことでも実はありません。かつてキリストに捕らえられたパウロ自身のことを語っています。パウロはダマスコの町に近づいたときに馬上近くから文字通り引き落とされてシュエスに従う者に変えられました。シュエスによってパウロは新しい目当てをあの時与えられました。そして同胞たちにシュエスキリストという方による福音の喜びを伝える使者とされました。で、そういう一連の出来事の中でパウロは新しく与えられた目当てに向かって、後にしたものを忘れ、ただ前にあるものに向かって進みゆくものへと変えられています。今日の箇所でパウロは自分自身のことをそう語るんです。で、もちろんパウロがこんなに個人的なことをはっきり語るというのはそれなりのわけがあるからです。直前の13節にこういうふうに述べています。兄弟たち、私自身はすでに捕らえたとは思っていません。なすべきことはただ一つ、後ろのものを忘れ前のものに全身を向けつつ歩むことです。兄弟たちという言葉はパウロの言い方の癖と言っていい言葉です。パウロが手紙の中で兄弟たちと語りかけるときには、決まってその後でパウロがとても大事だと思っていること、ぜひ注意を向けてほしいと思うことを語り出します。で、イエスマも似たような言い方の癖を持っていらっしゃいました。イエスマの場合には、大事なことを教えるときにはアーメンアーメンって繰り返し、おっしゃったんです。新共同訳聖書だとはっきり言っておくと訳されていますし、それからそのもう一つ前の口語訳聖書だと、こちらの方が印象深く覚えていらっしゃる方いらっしゃると思いますが、よくよくあなた方に言っておくっていう、そういう言い方でした。でも実はそれはアーメンアーメンってイエスもおっしゃってるんですね。イエス様がそういうふうにおっしゃりながら、今から大事なことを伝えるよというふうにサインを出していたのと同じように、パウロの場合には 兄弟たちというふうに呼びかけて大切なことを語り出すんです。しかしこのパウロが兄弟たちと呼びかけているこの言葉にはさらに深い意味があるというふうに考える人もいます。それはどういうことか、イエス様の場合にはこれはどうしたって人と同じですけれども人間ではないもんですから、兄弟たちと言えなかったんですが、パウロの場合にはまさしく聞いている人たちと自分が同じところがあるのだ、そういう思いを持って兄弟たちと呼びかけているんです。つまりパウロがこういう呼びかけをするときにはそれを聞いている人たちとパウロの間に共通項があるということになります。フィリピの教会の人たちとパウロが共通する点を持っているということになるんです。で、一体じゃあ何が共通なんだろうかと思って続きを聞きますと、13節で、私自身はすでに捉えたとは思っていませんっていう言葉が続きます。で、この私自身すでに捉えたと思ってないということは、実はさらにその前の12節で、私はすでにそれを得たというわけではなく、すでに完全なものとなっているわけでもないと、そう言っている言葉を繰り返しているとも言える言葉です。で、この12節前半の言葉、12節の最初の言葉をですね、原文を私なりにこれ直訳をするとこんな文章になると思います。私はすでに身につけたとか、すでに実現できたということではないのだ、そういうふうに言ってるんです。つまりイエス様という方がパウロの前に現れてくださった。パウロの場合には実際にイエス様とお会いしましたし、またフィリピ教会や私たちの場合には聖書という書物を通してイエス様の姿が示されています。でも自分自身はそういうふうにイエス様のことを示されているけれども、そのイエス様に従いイエス様を着て同じようになるという点で、とてもイエス様を身につけていますとか、あるいは、実現できたと、イエス様と等しいありがたを実現できているとは言えないというふうにパウロは言っているわけです。兄弟たちと呼びかけてパウロはフィリピ教会の人、あなた方とこの私はその点で一緒だというふうに言っているんです。しかしそうだとするとです、実はここに問題が生まれることになります。自分はイエス様に従っていきたい、もちろんイエス様が復活なさっておられるように今はこの私が地上で復活と命を生きるということは無理だけれども、しかし少なくともイエス様が十字架におかかりになって生涯を終えられたあの地上の生活を見て、自分も死ぬところまであのイエス様に従うものになりたいとパウロはそう願っているんです。10節と11節を読みますと、パウロこんなふうなことを言っています。私はキリストとその復活の力とを知り、その苦しみに預かってその死の姿にあやかりながら、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。11節の言葉を最初に聞いたときに私は戸惑いました。死んだ人の中からの復活に自分で達するなんてできるんだろうか。でもここで言ってる死者っていうのは実際に私たちが息を引き取るという意味の死ではなくて、神様の前に死んだものになっている、そういう意味の、つまり私たちが神様から離れて神様の前に役に立たないものになっているという状態を指しているのだろうと思います。パウロはイエス様の復活を知らされ、その力が本当に大きいのだというふうに知らされて、あのイエス様の、蘇ったイエス様に支えられ導かれて生きる喜びを知らされたんです。そして自分はこの地上の生活、肉体を引きずって生きる生活を過ごしているし、やがて地上の命は終わりを迎える時が来るけれども、しかしそうだけれどその私があのイエス様に本当に従うものとなっていく、苦しみに預かり死に預かる、 その死にあやかるときにきっと私は復活にも預かることになるだろうってそう思ってパウロがイエス様についていきたいって言ってるんです。ところがそういうふうに願っていながら12節では私はそういうふうに憧れているけれどもイエス様に従うという点でまだイエス様を身につけてはいないのだというふうにも言ってるんです。でそうすると実は10節11節と12節13節を聞いていると普通に問題になることが出てくるだろうと思います。それはですパウロよあなたはイエス様に憧れて死の姿にあやかりたいとか言ってるけれども実はそれは身についていないんじゃないんですか実現できていないんじゃないんですかっていうそういう問いが生まれてくるに違いないんです。イエス様に従っていくんだ少なくとも十字架に向かっていったイエス様についていくんだってそう憧れているけど私はまだそれが実現できていない身についていないっていうんだったらそれでいいんですか本当に正しい方イエス様に憧れながらちっともそれに似ていないのだとしたらあなたはただ口先だけで憧れを言い表しているに過ぎないんじゃないんですか。パウロはそういうふうに問われても仕方がないようなことをここで語っているということになります。でそれに対してパウロは13節で答えるんです。兄弟たち私自身はすでに捕らえたとは思っていません。確かに言われる通りこの私はあの十字架に向かってイエス様に従い通せるかといったら、通せていない。イエス様が十字架に向かって行かれたように死に至るまでイエス様についていけるかと尋ねられたら、そうできているとは言い難い。すでに捕らえたとは思っていないっていうんです。しかしながらパウロは言うんです。私はイエス様についていくことができているかといえばできていないけれどもしかしなすべきことはある。それは何か後ろのものを忘れ前のものに全身を向けることだって言うんです。で後ろのものって聞かされると私たちはすぐに歩んできた過去のことかというふうに考えがちですが多分パウロはそういう意味で、そういう意味だけで言ってるのではないと思います。主イエスが私に従ってくるのだとパウロお召しになったんです。イエス様が私があなたを召した。あなたがこの地上の生活でたとえもう一歩も進めなくなり倒れ伏すとしても私はそこにいる。だからあなたはこの私についていらっしゃい。イエス様がそうおっしゃってくださる。そしてパウロはそういうイエス様と共に歩むということが前に進むということなんです。昨日までの私が後ろにいて今日からの私が前にいるというのではないんです。自分自身の将来が先にあるのではなくてイエス様がこの私と共に歩んで私の人生を支えるとおっしゃってくださる。そこに向かって歩んでいくなすべきことがある。後ろのものを忘れ前のものに全身を向けて歩むことだというふうに言うんです。自分がイエス様に従えるだろうか今まで従えてこなかったんだものこれからもそういう弱さがあるでしょう。そういうふうに自分の能力だとか自分の思いの強さ弱さに目を落としてしまう。これを私たちはよくやりがちだと思います。お祈りのたんびに私はイエス様あなたに従いませんでしたって言いながら、どうかこの私を本当に清らかにしてくださいとなかなか言い難い私たち自身がいると思います。私はイエス様に従いませんでしたってそこで終わっちゃうんです。どうか許してくださいとは祈るんだけれどしかしその許された生活がどういうものかまでなかなか思いが至らないんです。悪かった私をそれでいいよって言っていただいたらそこで終わってしまう。だけれどもパウロは 前のものに全身を向けて歩んでいく、それがなすべきことだ、兄弟たち大切なこれなんですって言ってるわけです。イエス様が私があなたと共にいよう、そう約束してくださった。そうであるからには、この私はイエス様、あなたに全身を向けて歩んでまいります。で、それが実はパウロは自分がキリストに捕らえられたことだというふうに言い表していることなんです。兄弟たち、そういうふうに呼びかけて注意を引きながら、パウロがフィリピ教会の人たちにぜひとも知ってほしいと願っていたのは実はこのことなんです。私パウロはすでに主に捕らえられた、それはあなた方も同じだ、兄弟たちよ、あなた方も一緒だ、あなた方も主に捕らえられているからこそ今目標を目指して走っていくスタートラインについているんだ、パウロはそう語っているんです。で、今日最初に申し上げたように、ここでパウロが言っている教義、目標を目指して賞を得るために走るこの教義には互いに競い合うという意味のライバルはいません。ライバルがいるとすればです、それはイエス様に従うことを諦めて、いつでもこの私はイエス様から離れ、神様から離れているものなんだというふうに自分で自分を諦めてしまう、そういう私自身、そういう私の諦めが私自身のライバルだということになります。しかしパウロは喜びを持って言うんです。私自身は捕らえられているからだ、だから私は何とかして捕らえようと努めているんだ、そういうふうに言うんです。私たちがキリストに捕らえられているってどういうことでしょうか。それはよみがえったイエス様がたとえどんなことがあっても私はあなたを手放さない、そういうふうにおっしゃって、私たちがどんなにイエス様を忘れ神様からさまよい出しても、そういう私たちを追い求め探し出してくださっている、それがイエス様がこの私を捕らえてくださっているということだろうと思います。イエス様はご自身がどんなふうに弟子たちを招こうとしておられるのか、どんなふうに弟子たちが捕らえられているのかということを表すために一匹の羊の例えをかつて教えてくださいました。あるところに100匹の羊の世話をしている羊飼いがいる。ところがある夕べに羊たちを囲いに戻そうとすると、99匹までは一つの群れにいるんだけれど一匹が見当たらない。その時に羊飼いはどうするかっていう例えを教えられたんです。99匹を後に残してその1匹を探しに行かないだろうか。イエス様は子供投げにそうおっしゃいました。これは普通の効率を考えればありえないことなんです。99匹を後に残して1匹を探している間に残された99匹の群れの方が狼に襲われてしまうかもしれない。そう思えばまずこの99匹を大事にしなきゃいけない、1匹は諦めるほかない、大体他の羊についてこれないくらい、方向感覚の鈍い羊なんだから、それ戻してもきっとまたさまよい出してしまうに違いない、そんなふうに思って諦めてしまうのが普通の経済感覚をもとにした考え方だろうと思います。しかしイエス様の例えは違うんです。その一匹を羊飼いは当然探し求めに行く。で、これはもちろんです、これから羊飼いとして就職しようと思っている人に羊飼いの心得を教えている、そういう言葉ではありません。そうではなくて、イエス様を通して及んでいる神様のご支配がどういうことなのかということを教えようとしている例えなんです。神様はご自分のためのどんな一人も、たとえ方向感覚が鈍くてそのためにうまく羊飼いについていけないような羊であっても、どこまでもその羊を尋ね求めてくださる。神様のご支配というのはそういうものなんだ。イエス様はそう伝えようとして 羊の例えをおっしゃいました。ですからその次に今度は銀貨の例えがついてくるんです。10枚持っていた女の人が1枚の銀貨をなくしてしまった。家中探してその1枚を見つけたら大喜びしないだろうか。そして見つかったから喜んでくださいって近所の人を招いてパーティーを始めるっていう、そういう例えを羊の例えのすぐ後におっしゃっています。パーティーなんか開いたらです、銀貨1枚どころの損害じゃなくて、お金から言ったら銀貨何枚も必要になってしまうに違いないんです。だけれどもそれは何が儲けだとか金額が大きい少ないって話をしてるんじゃないんです。本当に一人一人を尋ね求めようとしてくださっている神様がおられる、神様のご支配ってそういうものだ。羊ならばまだ少しはですね、羊飼いを求めようとできるけれど、銀貨の場合には銀貨が持ち主を求めることはできませんから、求めることができないものも神様が探し出してくださる、そういうふうにイエスも教えられたんです。そしてパウロはそういうイエス様によって私は捕らえられている、だから私も何とかして捕らえようとしている、そして死んだ者として生きるのではなく本当に死んだ者から復活に達したいと願いながら生きているのだというふうに言い表すんです。パウロがどうしてイエス様についていこうと考えているか、それはこの私が捕らえられているからだ。でパウロがこんなふうにフィリピ教会に書き送っている手紙を聞きながら、私たちも同じじゃないかと思うのではないかと思うんです。私たちはしょっちゅう自分が上手に見事にイエス様のしもべとして従えているだろうかということを気にしがちです。しかし私たちはイエス様に言わせればですね、もともと羊なんです。羊というのは、鼻が効いて主人の匂いを一度聞いたら忘れない猟犬みたいな動物ではないんです。そうじゃなくって本当に鈍くてすぐに方向を見失ってしまう、目も弱いし鼻も弱いので導いてもらわなければどこかに行ってしまいそうな、そういう動物です。でもイエス様はそういう私たちをなんとかご自分のもとに導こうとして、礼拝を毎週毎週繰り返し持ってくださるし、あるいは日曜日に礼拝が守れないということであれば、こういう金曜礼拝のような時を設けて、なんとかイエス様のものとして歩んでいくように私たちを招いてくださっているんです。そしてイエス様はそれだけじゃなくて、洗礼によって私たちに印をつけて、あなたは私のものなのだとおっしゃってくださいます。私たちは自分自身が本当に礼拝から遠ざかってしまって、もしかすると本当に自分の中でキリスト者であるのかないのかということがはっきり分からなくなってしまうことがあるかもしれません。もしかするとこの私はあの時人生の一時何かの思い違いをしていて教会に行ってたけど、しかし自分は本当は違うのじゃないかと、そんなことさえもしかしたら思うかもしれないんです。でもそうならないようにイエス様が印をつけてくださっているんです。あなたは私のものだ、確かに私があなたを捉えている、そういうふうに言ってくださって、私たちには洗礼の印がつけられています。教会はそういう印をつけられた人たちの群れであり、またそういうふうにイエス様に印をつけていただくことが本当に幸いだということを知って、多くの人がそうなったらいいと祈りながらこのように仕えていく、それが教会だろうと思います。私たちがどこでどんなふうに生活をするにしても、イエス様がきっとそこにも私たちを尋ね求めにやってきてくださる。それどころか私たちの方は自分がさまよい出したと思っているけれども、しかし私たちが歩んでいく先のところにすでにイエス様が立っておられて、そしてあなたが歩んでいくその道にこの私はすでにいる、どうか私と共に歩むように招いてくださるんです。そういうイエス様に会わされる時まで私たちは聖霊の導きに助けられながら懸命に自分の人生を歩んでいきます。何とかして死者の中からの復活に達したい、パウロがそのように願ったように、私たちもまた神様の前に本当に生きたものとされて、そして全てが完成された時に神様の宴にはべる一人一人とされたい、 そのように願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、あなたは私たちに命の喜びを味わわせるために、それぞれに命を与え人生を備えてくださいます。私たちは本当に鈍いところがあり、また自分中心にしかものを考えられない目の弱さもありますので、あなたがいつも遠くからしかしはっきりと私たちを捉えご覧になってくださっているのに、私たちの方はあなたのことが見えなくなり、そして自分一人で歩んでいるようなつもりになって、あなたの前からさまよい出してしまいそうになることがしばしばあるかと思います。しかしあなたはそのような私たちがさまよい出し、そして滅んでしまうのよしとなさいませんでした。主イエスキリストをこの世に送ってくださり、私たち人間の間を親しく歩ませ、そして交わりから弾き出されている一人一人を、そんなあなたはやはり私のものなのだと言って交わりの中に入れてくださり、そして私たちが本当にあなたの前に清らかなものとして、傷もしみも汚れもないそういうものとして立つことができるように、イエス様が私たちのために十字架にかかってくださったことを感謝いたします。どうかイエス様のあの十字架の苦しみと死によって、私たちの罪が清算され、私たちが新しい命に立てられていることを私たちが知ることが許されますように、そしてそれにふさわしい感謝の生活を始めていくことができますように導いてください。私たちは大変に弱く鈍いので、つい自分に目を落とすときにはあなたに向かって歩んでいけるかどうか、主に従っていけるかどうかすぐ心配になります。しかし私たち自身がおぼつかないので心配なのではなく、主イエスキリストが確かに私たちを捉えてくださるがゆえに、この私は主に向かって前を向いて歩んでいくのだという新しい思いを持つことが許されますように、どうぞ私たちがそのような民としてあなたの御前を歩んでいき、そしてみんなが数は多くいても頭はお一人のキリストだ、私たちは同じ牧者に牧されている羊の群れであるのだと言い表しながら、みんなで共にイエス様を指し示し合いながら歩んでいくことができますように、どうぞあなたが聖霊によって一人一人を導いてくださいますようにお願いいたします。覚えながらこの礼拝に集えない姉妹がいらっしゃいます。またさまざまな驚きや不安や心配を抱えながら生きておられる方々もいらっしゃいます。あなたはすべてをご存知ですから、どうかそれぞれの道にあって主がそこでお一人一人に出会ってくださり、そしてあなたが確かに私たちの神様であり主であることを知らせてくださいますように、私たちがあなたの保護と導きのもとで与えられている生活を歩み、あなたの支配を表しながら歩むものとなれますように、どうぞあなたが私たちを守り持ち運んでくださいますようお願いをいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを今にお捧げいたします。アーメン。